今回は八尾市立病院栄養科の黒田翔平先生にお越しいただいております。いろいろとお伺いしていきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、栄養科は一体どんなお仕事をされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まずあの栄養科はいろいろと仕事はあるんですけども、
はい、
患者さんにですね、直接関わるお仕事としまして大きく2つあります。
はい、
1つ目はですね、患者さんにですね、お食事を提供する病院給食というものがあります。で、2つ目はですね、病気によって、食事療法が必要な患者さんに対して、行う、栄養食事指導というものがあります。この2つが大きく業務としてあります。
わ、はい、かりました。ではまずはですね、病院給食を作るにあたり、どんなところに工夫されているのか教えていただきたいと思います。まずは特徴を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、1つ目はですね、適温給食というものを、しております。
はい、
適温給食というのはですね、温かい食事は温かく、で冷たい食事は冷たく、 できる限りは適温で美味しく、食事を提供させていただく給食のことなんです。
はい、
で十数年前はですね、料理も冷たいというようなのがよくありましたんで、今は当院の場合は温冷配膳車というものを、
はい、
利用しまして適温給食をしております。で、温冷配膳車というものはですね、食事を運ぶ車のことで、
はい、
温かい料理を保存するところと冷たい料理を保存するところが、ついている車になります。
はい、結構それがまた大きいんですよね。
そうですね、結構重たいですね。
はい、こう運ばれる方も一苦労ですね。
そうですね、皆さんやっぱり大変みたいですけども、気をつけてやっぱり運んでいただいてます。
ね、皆さんに温かいご飯を食べていただくということで、
はい、
そういったものも使われているそうなんですけれども、
はい、
はい、そして2つ目は、
2つ目はですね、セレクトメニューの実施ということで、
はい、
病院の給食の場合はですね、お家で自由に食べる食事とはまた違いまして、病気の治療というのが一つ目的があります。
はい、
でそのために全ての食事がセレクトメニューということで実施はできないんですけども、できる限り食事を食べていただくためにですね、特別な食事制限がない普通食と言われる食事、これの食事を食べてられる患者さんに対してですね、朝食と夕食の1日2回A 食または B 食から食事を選んでいただけるようにしています。で、A 食と B 食の選択方法なんですけども、セレクトメニュー対象の患者さんにですね、選択食メニュー記入用紙というものが配布されます。
はい、
でその記入用紙にですね、ご希望の食事を選んでいただいて、各病棟にデイルームというものがありますので、そこに回収ボックスがありますので、そこに入れていただきます。
はい、
で後日栄養科の職員が回収ボックスに入った選択食メニュー記入用紙をですね、回収して選んでいただいた食事を提供するというシステムなんですけども、
はい、
この選択食メニューの、記入用紙はですね、週2回対象の患者さんに食事と一緒に配布されます。ただし食材の発注の加減がありますので、
はい、
選択していただいて、翌日、出るということはありませんので、選択メニュー記入用紙のですね、メニューの対象日付というのが書いてますので、
はい
はい、そちらをまたご確認ください。
はい、
で万が一選択食メニュー記入用紙をですね、提出することができなかったりという場合は、提出されなかった場合の対応事項とかですね、その他選択メニューのですね、対応事項というものも記入用紙の方には書いておりますので、またご確認いただいたらよろしいかと思います。
はい、隅々までチェックですね。
はい、
はい、そして3つ目は、
3つ目はですね、行事食と、祝い膳というのをやっております。
はい、はい、
でまず行事食なんですけども、日々こう病院生活の中でですね、できるだけこう季節感を感じていただいて、食事ができるだけ進むように工夫するということでですね、月2回以上、普段の病院給食とは違った食事を提供しております。
はい、
例えばですね、お正月でしたら入れ物も器もちょっと変えて、お正月の料理とか、あとクリスマスになればクリスマスのメニューですね。であと子どもの日は子どもの日のメニューで、あと夏場の土用の丑とかでしたら、ちょっとうなぎを使った料理とかいうのが出ます。
なんかそういうのがこう月に1回あったりとかすると楽しいですね。
そうですね。 で、あと行事食のうちですね、月1回あのふるさと八尾の日というふうに題しまして、八尾の食文化に親しんでいただこうという目的からですね、
はい、
八尾の郷土料理を中心とした食事というのも提供しております。これも一応行事食の一環としてはやってます。
わあ、これは嬉しいですね、
はい、今回はですね、3月は若ごぼうを使った、
もう今が旬ですからね、
そうですね、料理をお出しします。で、先月2月でしたら節分の時にですね、かぶらの味噌汁ということでお出ししているのと、
はい、
あと、1年に1回茶がゆ
を、
お出ししたりということで、できる限り、まあ、八尾のこう郷土料理をですね、まあ、取り入れて月1回、まあ、楽しんでいただければと思って、今やっております。
すごいこうご飯が待ち遠しくなりますね。
そうですね。
はい、では続きましては、先ほどおっしゃっておりました栄養食事指導について、教えいただきたいと思うんですけれども、
はい、
主に、まあ、どういったことをされているんでしょうか。
そうですね、当院の場合はですね、管理栄養士が病気の治療に向けて食事療法について、まあ、お話しする、まあ、栄養食事指導というものがあります。
はい、
これは食事療法という、まあ、治療の、まあ、サポートをするものなんですけども、まあ、栄養食事指導というと長いんですけども、まあ、栄養指導とよく言われてます。
はい、
でこの栄養指導なんですけども、全ての患者さんが対象ではなしに、基本的には、特別治療食と、糖尿病のお食事を食べてらっしゃるとかね、
はい、
普通食というものではなくて特別治療食というものを食べられている患者さんが、まあ、大体対象になります。で、特別治療食を、まあ、食べられている患者さんで、あとはあの主治医の先生がですね、まあ、食事療法がやはり必要だなというふうに、まあ、判断された場合は、治療の、まあ、一環として、栄養食事指導と、依頼が来ます。
はい、
はい、
さあこの栄養指導をですね、まあ、お願いするときっていうのは、先生とご相談されてこう依頼があるということですよね。
そうですね、はい、で、まあ、栄養指導に関しましては予約制と、まあ、なってます。
はい、
で予約に関しましては、あの医師からの指示となりますので、ご希望の、まあ、患者さんは、まあ、担当医の先生に、ね、あのご相談ください。栄養指導の場合は担当医の、まあ、先生の方から、まあ、栄養士の方に、指示という形で来ますの で、その指示に従って、はい、まあ、お食事のお話を、まあ、させていただく形になります。
ただその場合の注意点というのがあるんですよね。
そうですね、栄養指導に関しましては、当院の医師の、まあ、指示のもとですね、管理栄養士の方がお話をしますので、必ずあの当院での、まあ、診察っていうのが必要になります。
はい
はい、この辺はちょっとご注意ください。
はい、八尾市立病院で診察された方っていうことになるんですね。
そうですね、
はい、わ、はい、かりました。こちら注意していただきたいと思います。
はい、
さあ、この栄養指導にはいくつか種類があるそうなんですけれども、
はい、
まあ、どんな指導があるか詳しく教えていただいてよろしいですか。
は
い、
そうですね、一つ目はあの個人栄養指導というのがあります。
はい、
これはあの個別での栄養指導となっておりまして、個人個人のですね、病気に対する食事法療法について話をすることになります。
はい、
ただ皆さんそれぞれ生活パターンがまあ違いますので、個々のまあ生活習慣に沿って、まあ、食生活のアドバイスするようにまあ心がけています。
はい、
で2つ目がですね、集団栄養指導というものがあります。
はい、
これはあの集団と言ってますけども、まあ、1回あたりこう10名という一つ枠があります。
はい、
で数名の、患者さんとお話をさせていただくんですけども、個人栄養指導と違いまして、個々に細かい食生活の、ね、お話ができませんので、
はい、
まあ、同じ内容の話を皆さんにまあ聞いていただく形になります。この集団栄養指導なんですけども、今のところですね、糖尿病の、患者さん向けにですね、一つ行っています。
はい、
でその場合あの糖尿病食事療法のための食品交換表というものがあのよく書店とかでもあるんですけども、
はい、
まあ、これがまあ統一されたそう食事療法の本としてあります。でこの本を、利用して食事療法の基本とかですね、食品交換表の使い方というのでお話をさせてもらっています。この2つが栄養指導の場合はあります。
その他ですね、まあ、栄養科では、
はい、
まあ、あのいろんな仕事があるんですけれども、
はい、
どんなことをされていらっしゃるんですか。
その他にはですね、毎月栄養だよりというものを、作っ って、院内に掲示してます。あと院内にまあ掲示しているのと、同時にですね、外来の待合のこう椅子が並んでいるブースのところにですね、テレビ画面があります。でそこに、1日数回栄養ダイアリーの内容をまあ流すというのもしてますんで、
はい
はい、どこかでまた見ていただければと思います。
はい、さあそれを見てですね、まあ、治療を受けて特別治療食が必要でない患者さんでもですね、はい、お食事でお困りのことがあれば相談というのはできるんでしょうか。
そうですね、先ほど、特別治療食の患者さんが対象だとお話はしたんですけども、
はい、
そうでない患者さんもですね、食事について何かこう分からないことがあれば栄養指導を受けていただいてもいいと思います。その場合は先ほど言いましたように、予約制になってますので、
はい、
担当の先生にですね一度ご相談いただければいいかと思います。
はい、ではそれぞれの栄養指導の予約枠を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず個人栄養指導なんですけども、
はい、
こちらの方はですね火曜日から金曜日、これは、午前中に3枠あります。
はい、
時間がですね、9時からと9時45分からと10時30分からとあります。であと個人栄養指導の、午後の枠なんですけども、
はい、
午後の枠は火曜日、こちらは午前の枠と午後も3枠あります。であと水曜日なんですけども、水曜日が、毎週ではなしにですね第1水曜日で第3水曜日で月によって第5水曜日、この場合は午後に水曜日3枠あります。
はい、
はい、
結構予約枠がたくさんありますね。
そうですね、はい、でこの中からご都合のいい日と時間を、担当の先生と相談していただいて予約を入れていただければいいかと思います。
はい、わかりました。本当にねこの栄養科でされている、はい、ね、お仕事っていうのに、
はい、
だいぶ皆さんあこんな感じなのかとイメージしやすくなったんじゃないかなと、はい、思いますけれどもね、
はい、
さあ、前半はですね、栄養科がどんなお仕事をしているのか、
はい、
お話を伺いましたけれども、
はい、
後半はですね食について
はい
ね、お話をお伺いしていきたいと思いますけれど もう最近やっぱりね食生活が乱れていらっしゃる方が多いですよね。
そうですね、
体に必要な栄養素を取るためには、どういったものを食べないといけないのか教えていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、まず今日は食べるということについて、お話をしたいと思ってます。
はい、
この食べるというと例えばどのようなイメージをされますかね。
食べる、空腹を満たすって感じですかね。
はいはいはい、そうですね、皆さん食べるというと食事とかね空腹を満たす、であとは好きなものとか嫌いなもので、あとは生きていくために必要なものというようなことを連想されると思います。
はい、
で今日はね難しい話を抜きにしてですね、食べるというのはどんなもんかと、一度ちょっと気に留めて考えていただければと思ってます。まず食べるというといろいろ連想されるんですけども、
はい、
一番大切なのはやはり生きていくために必要な行為というんですかね、行動ということになります。なぜ生きていくために必要なものかと言いますとですね、人は生きていくためにはですね、外から食べ物からですね必要な、先ほどお話ありました栄養素というものを取り入れる必要があります。でその栄養素が元になりまして、人は動いたりとか怪我が治ったりとか、体を作っていく働きになります。
はい、
でこの栄養素をですね外から取り入れるために必要な行為というのが食べるということになります。
はい、
生きていくために食べるということなんですけども、先ほど栄養素とお話ししましたように、栄養素にはですね5大栄養素ということで5つあります。
はい、
でまず1つ目がですね炭水化物と言われるものと、
はい、
次がタンパク質で、次が脂質、あとビタミン、ミネラルと言われる、大きく分けて5つあります。でこれらのですね栄養素を過不足なくっていうんですかね、少なくもなく多くもなくそれぞれ必要な量を取るということになるんですけども、
はい、
まずそれぞれの栄養素の、働きなんですけどもね、
はい、
いろいろあるんですけども、まず炭水化物と脂質と言われるものは体温とか体を動かすエネルギーの元になる栄養素になります。で次にタンパク質、これは体を作る元になる栄養素になります。例えば髪の毛とか爪とかね、これは日々伸びてます、 これは一応タンパク質というものが元になってますので、当然このタンパク質という栄養をやっぱきちっと取らなければ髪の毛が傷んだりとかですね、まあ、爪もいい爪が生えなかったりというふうになると思います。
はい、
あとビタミンとかミネラル、これは体の調子を整える元になる栄養素と言われています。
はい、
でこれらの栄養素を、ね、食事として取っていくんですけども、ただ普段こう食事をされる中で、これはまあタンパク質が多い食品だから、これは炭水化物の食品だと、であとビタミンミネラルはどの食品というので考えて食べられると、もう訳が分からなくなると思います。で食べるのも、まあ、嫌気がさすというんですかね、まあ、しんどくなると思いますので、個々のこう栄養素を見るんではなしに、食事という、まあ、大きい枠組みの中で、主食主菜副菜という食べ方の紹介を今日はしたいと思ってます。
はい、
まず食事をねされる時に主食主菜副菜というのを揃える食べ方があるんですけども、
はい、
主食、これはですね、ご飯、パン、麺類で、パンといっても菓子パン以外のパンで食パンとかですね、
はい、
ロールパンとかこういうものなんですけども、こういうもので主にですね炭水化物を含む食品を、使った、料理になります。
で、はい、
これは先ほどお話しましたように体温とか体を動かすエネルギーの元になる栄養素が取れる食品、まあ、料理ということになります。
はい、
で次に主菜なんですけども、これは魚、肉、卵、あと豆腐などの、まあ、大豆製品、
はい、
こういうものを使った、まあ、おかずのメインになるものです。で
ということはハンバーグとかも、
そうですね、
はいはい、
焼き魚とかもそうなんですけども、主にですねタンパク質と言われる食品、栄養が含んでまして、体を作る元になる栄養素を取る料理になります。
はい、
で最後は副菜なんですけども、これは野菜を使った料理で、先ほどの主菜でお話しましたメイン料理とそれ以外のですね、まあ、メイン以外のおかず、これに当たると思います。で主に、ビタミンとかミネラルを含む食品で、体の、まあ、調子を整える元になる栄養素が取れる料理ということで、
はい、
主食主菜副菜と揃えていただければ栄養素は取れます。ただこの栄養素を先ほどお話しした中でですね、一つ、ちょっと欠けておりまして、
はい、何でしょうか。
脂質、これがね先ほど主食主菜副菜の中で出てこなかったと思います。
あ、本当ですね。
はい
はい、
このあと脂質というのはですね、どちらかというと、まあ、油のことですので、
はい、
先ほどの料理を揃えていただくときにですね、まあ、油として、使われると。であとはお魚とかお肉、こういうところにもこう脂肪として油が含まれてますので、主食主菜副菜を揃えて食べられると脂質は自然とまあ入ってくると思っていただいてもいいと思います。
お、なるほど、
はい、
勉強になりますね。
あと先ほどの主食主菜副菜のですね、まあ、お話を聞いていただいてこうイメージがされにくいかと思うんですけども、
はい、
例えばちょっとイメージしていただきたいんですけども、ご飯で、
はい、
サンマのまあ塩焼き、ほうれん草のおひたしで、あと筑前煮と、まあ、こういう料理をちょっと思い浮かべていただいて、
はい、
このまあ4つの料理がそれぞれ主食主菜副菜のどれに当てはまるかということなんですけども、
はい、
まずご飯、これが主食に当てはまります。で次にですね、サンマの塩焼き、これがまあ主菜ということになります。で最後、ほうれん草のおひたしとか筑前煮、野菜を中心とした料理、これが副菜ということになります。であと、この料理の中に、筑前煮でしたら野菜とかを煮る前にちょっと油で軽く炒めたりとか、あとサンマはご存知のように油がありますので脂質っていうものがまあ含まれているんじゃないかなと思います。
はい、5つの栄養素がここで取れるというわけですね。
はい、そうですね、
はいはい、でこの主菜副菜、
はい、
そして主食をイメージしやすい覚え方があるんですよね。これ
そうですね、よく主食主菜副菜をですね色に例えてお話をされる場合があります。
はい、
まず主菜なんですけども赤色の、まあ、イメージで色のお話をします。理由はわからないんですけども、例えばお肉のまあ、赤い色をイメージされているのか、それとも体を作る、まあ、材料ですので体の中にこう赤い血が流れてますのでね、まあ、そういう赤というイメージが一つあると思います。
はい、
であと副菜の食品の、まあ、色のイメージというのがよく緑色を使われます。これはまあ野菜料理ということだと思うんですけども、
はい、
緑の色が使われます。で最後は主食なんですけども、これはちょっとわからないんですけども、まあ、黄色の色をよく使われます。
はい、
で、この赤色、緑色、黄色というので、3色で、よくお話をされるんですけども、
はい、
どっかで、まあ、見覚えがないですかね。
赤、緑、黄色、
はい、
信号。
そうですね、信号の、まあ、3色の、信号を、はい、色を、まあ、思い浮かべていただければいいかなと思います。まあ、食事と、まあ、信号ということでですね、まあ、あんまりこう関係はないんですけども、
はい、
まあ、一つこう食事をするときに、黄色は主食、赤色が主菜、緑色が副菜、この、まあ、3色が食事をするときに、まあ、揃っているかどうかという、まあ、一つの覚え方として、まあ、食事を食べるときに信号の3色というので一つ覚えておいていただければなと思います。
これは覚えやすいですね。
そうですね、
はい、お子さんでも簡単に覚えられるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
今もお話ししていたんですけれども、
はい、
例えばなんですけれども黒田先生、
はいはい、
丼物などはですね、
はいはいはい、
どうなるんですか。
例えばこう丼物の場合、一つ親子丼、まずちょっとこう親子丼をイメージしていただいて、どういうものが入っているかと。でまず丼のこう下の方に白いご飯が入っていると思います、
はい、
でこの白いご飯は先ほどお話ししましたように主食になります。であとそのご飯の上に丼の場合は何か乗りますんで、親子丼の場合ですと鶏肉と卵が乗ります。でこれが、先ほどのお話の中で、主菜、この食材で、肉、まあ、魚、卵、大豆製品というのがありました。この食品を、ご飯の上に乗せてますんで、まあ、言えば主食と主菜が、まあ、合体したような食事と思っておいていただいていいと思います、
はい、
そして丼を、まあ、食べられるときにですね、ご飯と、上の卵と鶏肉が乗ってますんで、主食と主菜、あとそしたら何が足らないかというのが、先ほどの3色の色ですね、信号を思い浮かべていただいて、
はい、
ご飯が黄色、
黄色、
卵と鶏肉が赤色、
赤色、はい、
残りは緑が足りませんので、
はい、
ね、野菜の料理を、添えていただければ3色揃って、バランスよく食べるということになると思います。
こうほうれん草のお浸しをつけたりとかっていうことですよね。
そうですね、はい、
はい、そこでですね、まあ、はい、今
はい、
最近ちょっとこう10年前と比べて変わられたことがあるんですよね。
そうですね今日は、まあ、食べるということで、主食、主菜、副菜と、まあ、食事の、まあ、食べ方についてね、お話をさせていただいたんですけども、ここで、まあ、ちょっと一つ今日のお話の中で、あれなんですけども、今日は食べ方についてね、まあ、一つお話をさせていただきましたんで、ただ食事の食べる量についてはですね、個人個人、まあ、体格とか年齢とかね、生活状況によってまた違いますので、食べる量に関しましては今日はお話は出ておりませんので、これはまあ各自、まあ、ご自身に合った量を食べていただいて、まあ、食べ過ぎに注意していただくと。で、まあ、腹八分明者いらずという言葉がありますので、食べ過ぎだけ注意してください、
はい、
そして先ほどのまあ質問なんですけどもね、10年ぐらい前と比べて私、まあ、個人的に気になっているのがですね、栄養指導をこうさせていただいてて、10年前と比べてですね、20代あと30代の、まあ、若い方の栄養指導をさせていただくこう機会というんですかね、が多くなってきているように感じてます、
はい、
で10年ぐらい前ですと、まあ、年に数回だったんですけども、ここはやっぱり1年2年ぐらいですかね、やっぱり月にやっぱり数回1人2人ぐらいなんですけども、やはり年1人2人だったのが、まあ、月1人2人とやはり、若い方で、はい、栄養指導をこうさせていただく機会が多くなってきてますんでね、やはり食べるということが大事だと思いますんで、今日の主食主菜副菜をね、一つ、また考えていただければと思います。
はい、はい、この、まあ、月に数件になった家庭ではですね、
はい、
まあ、病気になる一歩手前で、まあ、気づけば防げる、はい、
そうですね、
ことだったりもするんですけれどもね。
そうですね、皆さんやはり健康診断とかね、検診を受けられると思います。でその健康診断とかでですね、まあ、検査、血液検査の数値とかがですね、ちょっと高いと、例えば血糖値がちょっと高いとか、コレステロールがちょっと高いと、言われた時にですね、まあ、病気とまではいかないんですけども、やっぱり気をつけてくださいというレベルなんですけどもね、この時点でやはり生活習慣を一度振り返ってね、見直していただければ 病院まで来なくてもね、済んだんじゃないかなと思うのが、やはり多いです。
やっぱり見落としてしまうし、これぐらいだったらまだ大丈夫かなっていう考えになってしまうんですね。はい、それを見落とさずに、
そうですね、
ぜひともね、はい、こう改めて考え直していただけたらなと。
そうですね、まあ、ちょっと、まあ、数値もね、いろいろあると思うんですけども、まあ、やはり気をつけた方がいいというふうになれば、病気になる前に一度生活習慣ですね、これを見直して、できるだけやはり病気にならない、未然に防ぐということをしていただければいいかなと思います。
もうね、気になった時にはね、はい、先生にご相談、
そうですね、
ね、
はい、
相談ということで ね、病院に行っていただけたらなとも思うんですけれどもね、はい、その他にも最近であったら、まあ、特定保険用の食品なの出てますよね、
はいはい、
飲料水などありますけれども、
はいはいはい、
これだけ取れば大丈夫と思われている方が多いんですね。
そうですね、やはり栄養指導とかでお話をさせていただいてますとね、やはり皆さん数値とか気になられて、やっぱりテレビのコマーシャルとかでね、これがいいだろうと言って取られる方が多いです。ただこれらの、まあ、食品のパッケージとかね、あとテレビのコマーシャルもそうなんですけども、よく見ていただくと字は小さいんですけども、食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをというのが書いてあります。ということは基本的には、今回お話ししました主食、主菜、副菜ということで、バランスいい食事をするというのが基本です。でそれにプラスして、まあ、こういう機能が、ね、ある食品を利用されるのが、まあ、本当はいいんじゃないかなと思います。
もう最近ではお子さんには食育っていう形で ね、
はい、
よく耳にされる方も多いと思うんですけれども、
はい、
もう一番びっくりするのが、
はい、
こう本当に20代前半10代後半の方に、
はい、
限ってじゃないんですけれども、
はい、
まあ、朝はアイスクリームだけ食べたりとか、
はい、
そういった食生活が多かったりしますもんね。
はいはいはい、そうですね、今たまにね、テレビとかでも見ますけども、やはり食事とやっぱりお菓子というのはやっぱり違います。で先ほど言いましたように、食事をとるということは生きていくために必要な栄養をとると、これを、先ほどもお話しましたように多すぎず少なすぎずとちょうどいい量をとるというのが基本になります。でお菓子とかね、やはり食事とは違う、そういうものをやはりとっておりますと、将来的にやはり栄養のバランスが崩れて、やっぱり栄養不良という状態になると思います。
はい、
で確かに1日2日でね、朝アイスクリーム食べたからといって病気になるわけではないんですけども、これが何年とやっぱり生活習慣としてね続きますと、必ず栄養の偏り、あと栄養の不足というのが出てきますので、将来的にはやっぱり危険な状態にはなりますのでね、今一度、まあ、食べるということは、まあ、生きていくために必要なものと、であと生きていくために必要な栄養を取るということで、主食主菜を揃えて食べるということで、お菓子ではなしに食事、あと食べるということはどういうことかというのをね、考えていただけるきっかけになればと思います。
はい、本当にもう最近は偏った食事をされる方が多くて、
そうですね、
ね、はい、少しお菓子を食べてはサプリメントを飲んだら大丈夫だろうという方が本当に多いですからね、
はい、
それにはぜひとも皆さん主となるご飯があってのものですからね、
そうですね、
はい、注意していただきたいなと思いますけれども、
はい、
さあ、そのお話の続きになるかもしれないんですけれども、
はい、
テレビとかでもこの食品は、
はい、
どこどこにいいですよっていうふうに、ね、言われているものがありますよね、
はいはい、
やっぱりどうしてもこう、これがいいと言われますと、
はい、
どうしても飛びついてしまう癖があると思うんですけれども、
そうですね、
はい、それは結構要注意なんですよね。
そうですね、これも栄養指導を、ね、している中でのお話なんですけども、
はい、
病院の場合はですね、病気をされた方に対しての食事療法なので、病気にもかかってしまったという状態なんですけどもね、まず一つお話としてあるのが、まあ、糖尿病の、栄養指導をさせていただいているときに、最近よくあるのがですね、ブルーベリージャムをですね、朝のパンに塗って食べてられる方が結構よく聞きます、
はい、
でなぜ、まあ、つけられるのかと、まあ、お聞きしますと、やはりテレビとかでですね、ブルーベリーは目にいいと、 そして、ブルーベリージャムは、目にいいので、食べてますということをおっしゃるんですけども、ここで一つ考えていただきたいのが、糖尿病といいますと血液の中の糖分なんですけども、血糖値というのが高い病気なんです。ジャムといいますと、砂糖がたくさん入ってます。でこの砂糖がですね、血糖値に影響しまして、糖尿病に悪影響を及ぼします。でこのブルーベリージャムを食べるのがですね、体にいいからということなんですけども、例えば糖尿病の場合はですね、三大合併症というもので、
はい、
糖尿病が元で、なる病気というのが3つ大きいのがあります、
はい、
でその中に糖尿病の、合併症で目にくる合併症というのがありまして、
はい、
先ほどの話あれなんですけども、ブルーベリージャムを目にいいからといって糖尿病の患者さんが頑張って食べられると、そうするとやはり食事療法をきちっと抑えておかないと糖分を取ってしまいますので血糖値が高くなります。そして、糖尿病が、悪くなる、糖尿病に悪影響を及ぼすと、そうすると次に糖尿病の合併症につながっていきまして、その中の一つ、目の合併症ですね、に影響を及ぼすと。いえば目にいいと思って食べてた食品が、それぞれ個人個人のね、やはり、病気の状態、あとは体の状態をきちっと判断して食べないと、かえって、病気を悪くしてね、
悪循環が、
そうですね、なりますんで、いろいろテレビで情報はあると思うんですけども、必ずですね、健康な方もそうなんですけども、自分に合った食品か、自分の病気に合った食品か、これはきちっと、見極めてから食べるようにしてください。
はい、わかりました。今日は本当にね、たくさんのお話をいただいたんですけれども、
はい、
もう皆さんにね、伝えたいことっていうのはちゃんと見極めて食べる、
そうですね、
そして自分に合った食生活を、
そうですね、
作るということですね。
はい、
わかりました。今日は本当にね、いろいろと勉強になったんですけれども、
はい、
情報プラザを、今日は健康万歳、八尾市立病院栄養科の、黒田翔平先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。